瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です、はい、この間の日曜日京都マラソンがあって、
うん、ありましたね。
あれさ、
はい、
まああんまり言いたくはないけど僕、うん、毎年困るのよ。
なんであ
のコースを横断して行き来せんなん用事が毎年あって、
はあ、
この間も交通規制にかからないように早く起きて
行った
。うん。時々何年か前捕まって、うん、もうね。
そう、あの結構長時間交通規制かかるんでね、うん、あの市民マラソンなのでそんなあの1時間も待ってたらみんな通り終わるっていう、そういうあの素早いマラソンじゃない。
もっとコース変えてくれへんかな。例えば平木野から鴨川の河川敷をずーっと下がるだけ下がって折り返してまたずーっと反対側の岸上がるとかさそれだったら交通渋滞関係ないやな。
小学校のマラソンみたいやな。
うん、うん、なんかないんだろうかね。でも鴨川結構綺麗やから、うん、
まあ、
平木の橋の辺からザーッと土手の上を下ってさ、九条の辺まで行ってザーッ上がってきて、
ね、車通らへんしな、
う
ん、そこは
足らんかったらもう折り返してもう一回ザーッ下がるとか
一往復半ぐらいして
そうそうそんなん言ってて怒られんな。
怒られるな、うん、あれ一応あの観光名所巡りになってるらしいから。
そうそう、うん、ね、観光京都のためにとか、
うん、まああのホテルも混むしちょっと大変なところはあるので、
ね、
うん、はい、ということで今日はね、
うん、
今月
なんか面白そうな催しやな、うん、それ
今月から来月にかけてのお知らせをいくつかします、
うん、はい、
ね、日付順に行きますね、
うん、
2月の25日今週の土曜日です。
はい、
立命館大学国際平和ミュージアム1階中野記念ホールっていうところで京都放送劇団っていうところが放送劇をします。戦火の杖音ということでなんかちょっと怪しげな題名なんですけどね、あのその団体が、まあ、この昔の出来事ですが果たして昔のことだけでしょうかみたいな問いかけを持ちつつしはるんですけれどもね、うん、あの京都の西陣にも空襲がありました。
あったよ、
うん、で視覚障害者を持ちながら障害を持ちながら必死に戦火を生き抜き女性のお話ですっていうことでね。
うちの近所の散髪屋のご主人、
うんうん、
あの西人やけどさ、
はい、
生まれもそう、それで、
はい、
戦争の時にさ、
うん、
あの抜け殻ブジュブジュブジュブジュとあの撃たれたって。
機銃掃射。
うん、そうそうそう。
おお、でその撃たれた抜けた家にいたわけね。
そうそうそう、
あ、
うん、
ね、
わこの人知ってるんや思って、うん、やっぱり京都でも西陣でもあったんや言
う
てね、
うん
うん、
西陣と馬町と梅津団町、
そう
なんかその3つぐらいは、うん、結構あの被害が大きかったよっていうことでは、うん、
それ体験したってわこの人そうなんや思ってね、うん、
でももっとあの細かいの言えばもっといっぱいあるんですけど ね、うん、大きな被害が出たのはそれ3つ3箇所っていうことで、そうそう、うん、京都市内ではねあのそういう体験が伝わってますけれども、視覚障害者もしくはあの聴覚障害者の方たちが戦争中、
うん、
はっきり言って見えないちゃんと聞こえない方たちがどうやって空襲警報警戒警報の中を生き延びていったかということですよね。やっぱり障害があるということで情報は瞬時に伝わるわけはないし、一般的にラジオ放送だとか空襲警報警戒警報はサイレンが鳴るとか、うん、あの町内会でみんなあの警報発令って言ってあの要するに伝えて歩いた町内会長さんがそうやってこう行って歩いたっていうのは、うん、あのそういう体験をしたっていう人の話もありますけれども、その伝え方では伝わらない人たちがいる。その人たちにどうやって伝わったか、じゃあその人たちはどうやって生き延びたかっていうことを考えたときに、やっぱり今でも視覚障害者聴覚障害者の方はたくさん市内の一般家庭の中にたくさんいらっしゃいますし、一般市民として京都市内でもたくさん暮らしてらっしゃる。その人たちにとってそういうことに万が一なった時に自分の命を守る方法は誰が保証してくれるんだということを考えたら、やっぱりちょっと怖いものがある。で今はあの世間的にはやっぱりバリアフリーだとかあの、ね、聴導犬だとか盲導犬だとか介助犬だとかっていろんなあのお手伝いをしてくれる犬たちがいたりして生きやすいようになんとなくなってるような風潮はあるけれども、実際じゃあって言った時に情報の伝達はやっぱり十分とは言えない。特にあの私たちはあの 阪神淡路の大震災を知っている、その後の東日本の震災も知っている、その中で彼らには十分な情報が伝わり、彼らが生きていくために必要な情報がきちんと伝わったかということを考えた時に、やっぱり、ね、大きな疑問が残るっていうこともあり、やっぱりそういう特に戦争っていうのは健常者でも命を守っていくことは厳しかった時代に、障害のある人たちにとってどういう社会だったか、その人たちにどんな配慮が果たしてあったのかなかったのかということもね、合わせてやっぱり考えてほしいと思います。で、日時言いますね。2月の25日土曜日です。1時半会場、2時開演で、会場は立命館大学国際平和ミュージアム1階の中野記念ホールです。申し込みとかね、入場料とかいりませんので、どうぞ皆さん、日時が合えば、どんどん来ていただきたいと思います。それ、近くの天神さんでは、梅さんも見頃になるはずなので、どうぞ皆さん来てください。ということで、放送劇、戦火の杖音というものを紹介いたしました。あともう一つ、続きまして、次は3月です。私の所属する平和友の会の学習会です。科学技術の発展と私たち人類の未来。すごい題名なんですけれどもね、係の人たちっていうか、この企画を担当した人たちが、この題名でみんな何のこっちゃって思ってもちゃんと来てくれるやろうかと悩みつつつけられた題名なんですけどね、いわゆる人工知能です。ロボットでなくてコンピューターさんね、人工知能や DNA の書き換え、いわゆるゲノム編集っていうふうに新聞テレビのニュースでは載ってますけれども、そうやって作り変えること、人間の命は自然に生まれてくるだけではない、今の科学技術をもってすればいろいろ新しい命の生み出す方法が開発されているというか発見されている、その中でそういう技術そのものは私たちに何をもたらすのかということです。で、人工知能や DNA の書き換え技術の開発がメディアなので様々報道されることが多く、第四次産業革命などともてはやされている状況です。私たちの間でもこのような科学技術が何か素晴らしいものをもたらしてくれるのではないか、期待する人が多いのではないかと思われます。しかし夢のエネルギーともてはやされた原子力の技術は今はどうでしょうか。言うまでもありません。遡ってみれば科学技術が平和を破壊し人類をどん底に落としていった例は数多くあります。人工知能やゲノム編集だって私たち人類の未来に幸せや平和をもたらすかどうかわかりません。そこで今だからこそ立ち止まって、過去の技術が人類に与えた影響を文化文明の発展の歴史から検証し、現在の科学技術の発展が人類の未来にどのような影響を与えていくのかを考えてみることが大切なのではないかと思います。ということで、今回こういうテーマについて皆さんでちょっとこういうことを研究していらっしゃる先生がいらっしゃいます。先生のお話を聞き、自分たちの疑問、もしくは、って思うことの新しい発見も含めて、意見の交換も含めてやってみませんかっていう、お誘いです。で、3月4日の土曜日1時半から4時半まで、午後1時半から4時半ですね、立命館大学の国際平和ミュージアム2階の会議室です。講師の先生は片岡幸彦さんっていう先生で、立命館大学の元先生なんですけれども、今、グローバルネットワーク21っていうものの団体の代表をしてらっしゃいます。で、私たちはちょっと、あまり豊かではない団体で申し訳ないです。300円の資料代がいります。ただ申し込みとかはいらないですが、席に限りがありますので、どうぞなるべく時間通りに来ていただけると座れるかなと思います。ということで、科学技術の発展と私たち人類の未来というものについて学び合いましょうということで、3月4日の土曜日午後1時半から4時半まで、立命館大学国際平和ミュージアムの2階会議室で行います。でね、これお誘いのチラシをね、今回やっと、私たちちょっと高齢者が中心の団体なので、結構情報発信がアナログだったんですが、やっと、自分たちのホームページはないけれども、よそのホームページにお邪魔することができました。私たちの団体は、なんせ自分たちの事務所を構えて、自分たちの、組織を運営するっていう形を取れないので、人町交流館京都っていうところに、 こういう市民団体だとかボランティア団体の拠点を置くっていうサービスをしてくれるところがあるんですね。で、その人町交流館京都の2階のスタッフの人たちがホームページを立ち上げて、そこに登録団体の活動紹介っていうホームページがあります。で、そこの中に私たちも登録団体との一つとして、お世話になってるんですが、そこに登録団体の活動紹介の一つとして、この学習会が今回初めて載りました。どうぞ皆さんインターネットのできる方、人町交流館京都のホームページから、イベント紹介っていうところから、イベント案内っていうところのコーナーがありますので、そこを見ていただくと、大体こう日付順に探せますので、探してみてください。いろんなことが細かい情報が載ってますので、どうぞ参考に来て、また皆さん来ていただけると嬉しいです。あともう一つ、次は3月11日の土曜日です。高浜原発動かすな、福島に思いを馳せ、みんなでデモしよう。バイバイ原発 3.11 京都っていう集会があります。3月11日の土曜日、午後1時半から開始です。場所は、岡崎公園の横にあり、丸山の公園のところにあります。丸山公園音楽堂の集会でやります。で、スピーカーとして長谷川健一さん、福島県飯舘村の酪農家の方です。あと、鹿島圭一さん、高浜原発差し止め訴訟の弁護士の方。あと、中川隆さんかな。ソウルフラワーユニオンっていう方ですね。あと、福島原発からの原告団の中の一人です。福島厚子さん。それぞれが自分の立場、体験を、経験を、今現状を訴えるということでお話をされますので、それを聞いて午後3時にでも出発です。丸山公園の、いわゆる祇園石段下から出発して、京都市内を順番に繁華街通りながら市役所を目指すっていう集会も、の後のデモ行進もありますので、雨天決行ですが、なるべくどうぞ皆さん晴れ越えをしていきましょうっていうところです。で、バイバイ原発京都っていう集会がありますので、どうぞ皆さんご参加ください。で、あと夜になりますけれども、デモの後講演会へっていうことで関連企画が一つあります。河合博之さんという弁護士の方です。ちょっと前にも一回紹介したことがあるんですけれども、日本と原発っていう映画を作った方です。で、この人が、原発のことについてのお話をしていただけるということで、講演会があります。3月11日の土曜日、同じ日の夕方5時半からです。場所が TKP 京都市場烏丸のカンファレンスセンターっていう場所です。で、一応先着200人になってますけれど、申し込みは電話ファックス 212-8877 の京都府保健医協会っていうところです。またこちらの方の電話にかけてお問い合わせください。で、いくつか紹介しましたのでね、まだお天気が良くなって、ちょっと気温が良くなるとみんな参加しやすいのになと思いつつ、皆さんどうぞご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。